ローマ8章の28-29。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。もう一箇所、16章の25-26です。16章の25節から、私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を賢く立たせることの立たせることができる方、よろしくお願いいたします。
まあ、聖書を読むとはっきり言えることは、主は喜びに満ちた人々を探し求めであるのではないでしょうか。詩編の作者は、先生の前に見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。例えば、まあ、集会から帰ってきてから、聞かればどうだったの、はあ、疲れちゃったということになればちょっと困っちゃう。楽しかったでなければよくないなのではないでしょうか。信ずる者はどうして喜ぶことができるかと言いますと、自分は立派になったからではない、いろいろなことを知るようになったからでもない、主は自分のために入るようにしてくださる牧者であるからです。主は私の牧者であるから乏しいことはない。結局、主イエス様によって全てが与えられているから喜ぶことができるのです。考えられない素晴らしい富は、信ずる者一人一人に全く個人的に提供されています。けど、私たちは豊かな富を与えられたものとして、我々の周囲の人々に同じ気持ちを飢え渇きとして起こさせるものであるのか、あるいは片隅に追いやられ、主にとって持ち得られるように乏しいものとしてとどまるかのどちらかなのではないでしょうか。けど、自分自身が乏しいものであることに対して目くらで、まあ、自分は飛んでる、豊かになっちゃったと思い込んで生活するならば、それこそが最大の悲劇なのではないでしょうか。手にお帰りになった高く引き上げられたイエス様は、当時の教会に何と言われたかと言いますと、あなたは自分は飛んでる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。当地の信ずる者はそれを全然気がつかなかったんです。頭の知識があったし、もう大丈夫だと思い込んでしまったんですけど、主の考えは違う考えでした。詩編の中で非常に素晴らしい言葉が書かれています。あなたの口を開く、開けなさい、私はそれを満たそう。結局、主は絶えざる喜びに満たしたいと切に望んでおられます。すなわち、あふれるばかりの祝福は誰に対しても用意されています。なぜ多くの人々は乏しいなのでしょうか。まあ、一つのことは考えられます。すなわち、その責任は主にあるのではない、人間であるということです。私たちは御言葉や祈りを、すなわち主に頼ることをおろそかにしたのかもしれない。 仕事の忙しさのあまり主の御心を尋ね求めなかったかもしれない。和解の気持ちや許したいと思う気持ちがなかったのかもしれない。あるいは私は自分のことだけを考えて楽な道を行ってしまったのかもしれない。結局イエス様を信じても人間そのものは相変わらずダメなんです。私たちは死ぬまでイエス様に頼らなければ悪魔は大いに喜ぶんです。主の目的とは一体何なのでしょうか。今読まれましたロマ書8章にもう一回戻りまして、まあ、28節は誰でもよく暗記している言葉ですけども、29節の中で主の導きの目的について次のように書かれています。巫女がすなわちイエス様が多くの兄弟たちの中で少子と並ぶことこそが主の目指す目的であります。そして、まあ、ヒブル書の中でまた別の言葉あります。多くの子たちを栄光に導くことこそが主の目的であるとあります。すなわち主なる神はイエス様だけではなく、まあ、多くの子供を自分のものとしたいのであると聖書を通してはっきり知ることができます。イエス様が少子となることが主の永遠からの目的ですけど、主は多くの子が多いたいと思っておられましたが、それはあの子この子とここ別々の子供を欲しておられるのではない、一人子なるイエス様のために一人の花もく花嫁を望んでおられると黙食を通してはっきり知ることができます。結局多くの子供の一塊が花嫁と呼ばれています。まあ、主の花嫁とは誠の教会であると聖書も言っています。すべての誠の信ずる者の一群れとは、まあ、イエス様の体なる教会です。誠の教会はいわゆる救われた罪人の一塊だけではない、イエス様の花嫁です。まあ、教会について聖書はよく体なる教会と言っているのです。まあ、どうしてであるかと言いますと、まあ、共なる生活は要求されているからです。共にする生活とは信者お互いがその喜びと悲しみを共にする生活を言います。また同じ目的を目指す生活を言います。信ずる者はみんな、まあ、違う環境で生まれつきの性質性格も違うし、みんな同じこと考えなくちゃいけない、そういうことではないけども、みんな同じ目的を持つべきです。目的とはもちろん主が中心になることです。今読まれましたロマ書中国書の最後の読まれなかったんですね、27節に、うん、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって見栄が常しえまでありますように、アーメンと書いてあります。結局主にだけ栄光あれ、これこそが信ずる者の目的であるべきです。信者の群れはお互いの霊的成長の場所、証しの場所、まあ、共に戦う、また共に満たされる場所であるべきです。すなわち主の目的とはこのような共なる生活です。それによってのみ我々は頭なるイエス様の体として用いられるようになります。まあ、御言葉を通して示されている事実とは、まず聖霊の宿によって私たちはイエス様と一つにされたこと、教会になることによってではない、聖書の内容を知る信じ込むことによってでもない、 人間は聖霊の宿になることによって救われます。そして次に同じ聖霊を宿している者はお互いの一致を持っているという、まあ、事実です。多くの人々は一つになろうと、まあ、言われています。けど信ずる者は一つにならなくちゃいけない、そういうことじゃない。みんな一つだよ。同じ霊を持っている人は一つです。別々の教会行っても関係ない。本当の意味での信ずる者はみんな一つです。まあ、三週何年前だったんですけど、一度モスカオの一つの教会行ったことがあるんです。まあ、その時まだ許されていなかったんですけど、まあ、いろんな、まあ、本、聖書と、まあ、聖書についての本は荷物の中で隠して、まあ、運んでたんです。まあ、その時のあの教会であった人々とは、まあ、一言葉も話すことができなかったんですけど、すぐ分かったのは私たちは一つです。もう兄弟姉妹です。ですから、まあ、一つになろうという考え方は根本的に間違ってます。けども体は頭によって用いられなければ、頭はもちろん悩むのなんです。この目的を達する手段とは十字架です。神聖を通して示される現実は、私たちは皆戦いの中に投げ込まれたものであるという現実ではないでしょうか。前に読めました詩編の箇所に、見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。結局信ずる者は一緒になることとは非常に大切です。一緒になるともちろん問題が出てきます。考え方は違う、感じ方も違う。けどもイエス様は中心になってもらいたい、イエス様だけが栄光を受けてもらいたいという願いがあれば祝福されます。まあ、次の問題は大切なのではないかと思います。すなわち主が考えておられる救いと私たち人間の考えている救いの間には違いがあるなのでしょうか。私たちの十字架に対する考えと主の十字架に対する考えの間に違いがないなのでしょうか。我々の御霊に対する考えと主のそれの間には違いがないなのでしょうか。私たちは十字架の大切さをもちろんよくしていますし、いつも十字架の技に感謝を捧げざるを得ません。けど私たちは十字架そのものは主がある目的を達成されるために設けられた一つの手段に過ぎないということを知っているなのでありましょうか。この目的とは結局イエス様の体なる教会です。イエス様は、私は私の教会をたどる。イエス様は弟子たちに頑張って私の教会を立ちなさいと言われたことがない。私は私はたどるとはっきり言われたのです。主の働きの目的とはもちろん主の体なる教会です。これに至る道が十字架であろうと聖書ははっきり言っているのです。もし私たちが本当に十字架を自分のものとして体験するなら、イエス様の体が何であるかも知るようになります。私たちは罪を許され、救われ、神の前に義とされたことを、まあ、喜んでいます。このような喜びに失われゆく多くの未信者が救いに預かって入るということは本当に大切です。だからイエス様はあなた方は私の証人になると言われました。けど救い、こういう救いだけでは十分ではありません。救われた人々は成長しなければ、前進しなければ、身を結ぶものとならなければ、主は栄光を受けにならないのです。主が願っておられることは滅びゆく魂が救いに預かることばかりではない。救われた 人々がイエス様をよくよく知ること、主によって頭がなる、イエス様によって用いられることこそが主の切なる願いです。私たちが主イエス様の体に加えられることがどんなに大切なことか本当に知っているなのでありましょうか。まあ、誠の教会、イエス様の体なる教会について語ることはもちろん簡単ですけど、実際にそれを見ることは全く別の問題なのではないでしょうか。例えば私たちは、まあ、今日南アフリカが2人の姉妹、見えてますけど、まあ、ヨハネスブルクから、例えば私たちはこのヨハネスブルクの町の地図を見て研究することができるでしょう。けどもただ地図を見て研究することと実際にヨハネスブルクへ行ってこの町を見ることとは全然違うなのではないでしょうか。例えばリオーレの方の勉強することと実際にリオーレすることの間にはやはり違いがあるでしょう。イエス様の体に対する教義を研究していることはあまり意味のないことなのではないでしょうか。それを見なくちゃならない。例えば聖書を読むことは素晴らしいけども理解しなくちゃいけない、そういう気持ちに支配されればあまり意味のないことです。聖書は勉強すべきものではなく食べるべきです。自分のものにしなくちゃいけないことです。この間も話したように春日部の吉田広志兄弟は一人の老地に見舞いに行って、まあ、イエス様を救われた兄弟だったんですけども、まあ、兄弟は聞いたんですけど、聖書を読むでしょう、うん、もちろん読みます、どう思いますか、彼は一言葉だけ言ったんです、おいしい素晴らしい証じゃないでしょうか、ね、彼はどうして聖書を読んだかと言いますと、結局知識をやるためじゃない、やっぱり御言葉を通して元気になる、喜びが与えられる。だからエレミアは、私は御言葉を見つけ出し、それを食べました、御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなったということができたんです。まあ、私たちが信ずる者と言いますと、イエス様に救われた一人一人のことを考えるでしょう。また救いとは罪の許しだけだと考えている人もいるでしょう。けども成長すること、イエス様の体として用いられることももちろん含まれているのです。そして私たちはもし我々の群れの信者が熱心に聖書を読み祈り燃えているならばそれで満足しているかもしれないけど、それはイエス様の体の在り方ではありません。私たちは救い成長日々の中止か、まあ、これらは皆イエス様の体に至る道であることを知るべきなのではないでしょうか。主のご目的は一人のお方、すなわちイエス様と、このイエス様と一つにされたものです。イエス様は頭であり、イエス様に属している人々とはその体の主体であります。まあ、誰かが救われますと、はじめその人は、まあ、救いを自分一人のものとして自分中心に考えますけど、やがてはイエス様の体にまで考え及ぶようになります。このイエス様の体に至るための手段とは結局十字架です。私たちがイエス様に一つの部分であることを知るようになれば嬉しくなります。主は一つにされたキリスト者を考えておられます。頭がなるキリストと溶け合った信ずる者を見ておられます。誠の教会とはイエス様の体です。誠の教会は、まあ、体のようなものであると聖書は言ってないんです。 事実イエス様の体の一部であるというところです。私たちは本当にイエス様と一つに下がることを知っているなのでありましょうか。コリントの人々はそれを忘れたらしいんです。あなた方は神殿であることを忘れたの？あなた方は聖霊の宮になったことを忘れたなのでしょうかとパウロは書かなければならなかったのです。イエス様と一つにされたということは、実際にそうされたのだということを深く知っているなのでありましょうか。コリント第1の手紙の実章七章の十六節十七節に次のように書かれています。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか？私たちの杯パンはキリストの体に預かることではありませんか？パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。次の中二章、中二章の中二節ですから、ちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。26節、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれたら全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人々では各器官なのです。まあ、このコリントにいるイエス様を信ずるようになった人々とは決して模範的なクリスト者ではなかったのです。けどもそれにしてもパウロは、あなた方こそがキリストの体であって、一人々では各器官であると書いたのです。まあ、初めて読みました七章の中七節に、パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それはみんなのものが共に一つのパンを食べるからですと。まあ、裂かれたそのパンを、まあ、後でもう一度元へ集めれば、もしできれば元の一つのパンになれるでしょう。決して二つのパンになり得ない。まあ、イエス様の体もこれと全く同じです。生まれ変わった信ずる者はイエス様の霊をうちに宿し、イエス様の一部分となりました。生まれ変わった信ずる者の中にイエス様は聖霊によって住んでおられます。主イエス様はもちろんパンのように逆らうお方ではない。ですからイエス様と全ての信ずる者は全く一つです。分けられない。だからイエス様は、私はあなたから離れず、あなたを決して捨てない、もう離れられないとイエス様は約束してくださったのです。素晴らしい約束です。もしイエス様は、あなたはもっともっと、まあ、立派になれば、もっともっと聖書を研究すれば、あなたから離れないと言われたならば、まあ諦めた方がいいでしょう。決してそうではない。イエス様は決して信ずる者から離れられません。一つにされたからです。御霊を宿している信ずる者は一つであって分かることができないということは、動かすことのできない事実です。これを実際に信仰によって自分のものとする程度に従って、主の体の栄光を経験することができるようになります。この場合も我々の信仰に従って、この奥義が開き、 示されてきます。イエス様はあなたの信じたようになると今日も御声をかけておられるのです。主はもし信ずるなら神の栄光を見ると約束しておられます。イエス様は一人一人のバラバラの信ずる者に満足しておられません。私たちが心からイエス様を信ずるならその時御霊は我々の心に宿りたまいます。その時私たちは主の体になることができます。そしてこの体に対して主は御心の全部を傾けてくださいます。結局まず第一に我々は心の目を開いてイエス様は何を願っておられるか主の御心を知る必要があります。私たちはただ自分自身のために霊的な経験を得ようと努めているなのでありましょうか。また未信者を我々の無理に加えるために考えているまた祈っているなのでありましょうか。イエス様の体が満たされ完全になることも願っているなのでありましょうか。もしイエス様の体が満たされるという願いを持つならば我々のものを見る目がいろいろな面で変わってきます。まあイエス様の体の教えは大切ではない。例えばローマカトリックでさえもこの教えを持っています。体は一つですから教会も一つであるとカトリック教会ははっきり教えています。もちろんちょっと困っているのはカトリック教会は聖書と違った頭を持っています。カトリック教会の頭はローマに住んでいます。まことの体なる教会の頭は手におられるイエス様です。非常にまあ悲劇的なのはいわゆる組織されたキリスト教はもう2000年間イエス様にだけ頼ろうと願う人々を迫害したのです。いわゆる異端者と言われた人々こそが本物だったということは悲劇そのものなのではないでしょうか。黙示録の3章の1節を読むとまあ分かります。ちょっと驚くべき言葉が記されています。黙示録の3章に一節です。見よ私は戸の外に立って叩く。この私とはイエス様のことなんです。見よ結局、まあ、言われなければ全然気がつかないんです。見よ私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするとあります。まあイエス様は結局教会の戸の外で立って叩いて呼んでおられる。まあ諦めて去ろうとしません。いよ私はあなたの心の戸の外に立っておられる。これは確かに主のまだ救いに預かっていない人々に対する呼びかけことは心の戸を開くこととは、まあ、頭を下げることであり私のわがままを許してください、憐れんでくださいという態度を取ることです。この態度を取ると主はお入りになり罪を許してくださり、そしてイエス様と共に聖霊もその人間の今まで死んだ霊を生かしてください。霊的に生かされること、まあ、聖霊の宿になることとは誠の救いですけども、今の読みました箇所とは決していわゆる未信者のために書かれた箇所ではない、当地の教会に言われた箇所です。イエス様はもちろんその教会の頭であるべきでしたけども、それは不可能だった。イ イエス様はその教会の中の逆でさえも習うことができなかったんです。追い出されてしまったんです。なぜならば人間は結局自分で教会を建てようと思い込んでしまったからです。イエス様を主として主に全ての支配権を委ねる用意のできている信者は結局当時も非常に少なかったようです。それこそ少なからざる信者がイエス様との生き生きとした交わりを持てないことの原因なのではないでしょうか。ここで私は食事を共にするとイエス様は言われました。食事を共にすることとはもちろん一緒に食べることよりも親しく交わろうということです。イエス様の切なる願いとは結局それです。私は交わりしたいけど、あなたは聞く耳を持っていなければ、私は仕方がなくて戸の外に立って叩いて呼び続けますよとイエス様は言われます。結局イエス様は信ずる者と一つになることを心から望んでおられるのです。信ずる者は聞く耳を持っていれば本当に祝福されます。聞く耳を持つ人とは前に話したように喜びに満たされます。バプテスマのヨハネとはそういう聞く耳を持つ人でした。彼は何と言ったかと言いますと、花嫁を持つ者は花婿である、花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ、こうしてこの喜びは私に満ち足りている、彼は必ず栄え私は驚い、結局イエス様の友人であるバプテスマの羽はイエス様の声を聞いて大いに喜ぶようになったのです。主よ語ってください、しもべは聞きますという態度を取る人は必ず喜びに満たされます。主の声を聞けば聞くほど自分のことを大切にしなくなるでしょう。ヨハネはイエス様だけが盛んになれば私は衰えなければならないと切に望むようになったのです。主の声を聞くこととは最も大切なのではないでしょうか。だから主は当地見よ、私は戸の外に立って叩いて、彼の私の声を聞いて戸開けるなら私はその中に入って彼と食を共にし、彼も私と食を共にすると言われたのです。まあ共に交わることことこそが、まあ、完全な満足を得ることを意味しています。イエス様だけが栄えることを切に望み、そのためにはいかなる犠牲をも払う覚悟を持ち、そのためには自分が衰えることも厭わないというものこそ満たされます。まあダビデのように、主は私のものですから私には乏しいことはないというようになります。結局我々の必要としているのはイエス様だけなんです。イエス様との交わりこそが我々にとって全ての全てとならなくちゃいけないけど、我々はイエス様との交わりを必要としているだけではなく、イエス様こそが我々との交わりを欲しいと望んでおられます。結局カシャラは体なしに働きたくないと聖書ははっきり言っているものです。今の時代で主は直接に働こうとしない、体を持ちようと望んでおられます。イエス様との交わりは私たちが主により頼み、すべてを主に委ね明け渡した時に成就されます。イエス様との交わりは本当にイエス様と一体になることを意味します。まあ、それこそイエス様が切に望んでおられることであり、そして信ずる者が求めているものではないでしょうか。まあ、主は立って呼んでおられます。あなたの口を 大きく開けよ、私がそれを満たそう。昔は主はイスラエルのために向かって何と言わなければならなかったと言いますと、我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は体を固くなな心のままに任せ、自分たちの思うばかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに体の敵を征服し、体のあだに私の手を向けたのでと、まあ、詩篇の81篇に書かれています。主は導きたい、主は祝福したい、主は命を言おうと望んでおられますけれども、聞く耳がなければ主は結局手上げなんです。喜びに満たされる秘訣、持ち得られる秘訣とは、主よ語ってください、しもべは聞くという態度を取ることです。